皆様おはようございます。ねじれパパです。4月14日の朝6時を迎えております。いやー、土日のですね、この朝の時間っていうのは一番自分にとって学びの時間にも当てられるということで、本当この時間一番貴重な時間だなと改めて思いながら、いろいろと日々過ごしているという状況です。皆さんにおきましても、土日はどのようにお過ごしですかね。まあ最近かなり気温も上がってきて、もう日中になったら20何度かになってるの、24、5度になってるのかな。いや、もう本当車の中とかが、これから嫌でも感じる夏のあの蒸し暑さ、車の中のですね、あれをもうなんか彷彿とさせるかのような温度になってたりもしますんで、昨日ちょっと子供をいろいろと外に連れ出したりしたんですけども、その度に車乗る度にうわーっと暑っていうような状況でですね、いやー、本当春なのに夏を予感させるといったのはまさしくちょっとゾクゾクっとくるところはありますけれども、まあ今日昨日今日とですね、子供にとっては新しい年度を迎えた最初か、2回目かなくらいの週末を迎えているわけですので、なるべくですね、いろいろ、環境が変わるといったお子さんも多い中で、ストレス緩和のために、自由に過ごさせてあげるっていうのも大事になるのかもしれませんね。で、今日はですね、子どもにおいて健全なお腹すいたを言わせるメリットとは何かっていうですね、ところについてお話ができればなと思っています。お腹すいたってなるってことは、いい意味でですよ。悪い意味で言ってしまうと、子供にご飯を与えないとか、子供にご飯作るの遅くなってしまったとか、そういうものもあるかもしれませんが、そういうのではなくて、いや、もう動き疲れて遊びすぎてお腹すいたっていうことを子供側から言ってもらう。これは意外とですね、発達の近道かもっていうふうな論文もいくつかちらほらと出ていまして、当然っちゃ当然ですよね。やっぱりお腹が空くほどいろいろな経験をして、頭や体にいろいろなところで糖分使って、もう体がもう悲鳴を上げているようなところで、もう栄養くれって言ってる状況で、その一環でお腹すいたっていうところが言葉として出てくるわけでもありますので、それだけ子供にとっては充実した時間を過ごさせてあげた結果にもなっているかなっていうふうな気もしますね。ただですね、最近はもういろんな文化的なツールですとか、もうデジタルツールがすごく発達していますんで、一日を逆にインドアで過ごしてしまって、動画やテレビで過ごしてしまうっていうことになってしまうと、当然子供の活動量も落ちてしまうわけですよね。で、そうなってしまうと、当たり前ですけど、相対的に外遊びの時間っていうのが減ってしまうということになります。で、外遊びになれば、当然体全体を動かしますんで、かなりの栄養が必要になってきますし、あと創作もですね、手先を使ったり、いろんなものを頭使ったりして、何かものを積み上げたりとか、で、物をこう組み立てたりとかするような創造的な活動といったものも、淘汰者も増えるとも言われてます。あとですね、意外と歌を歌ったりとか、人前で発表するっていうものもよくありません？歌った後とか、人前でこうプレゼンテーションした後、ああ、やり遂げた、腹減った、みたいなですね、そういうものもあるみたいに、頭の中で活発に淘汰者がされてしまうと、その分栄養補給をしておくれっていう意味で、お腹すいたが出やすいっていうのもあったりします。っていうふうに、やっぱり行動面、あとは創造面、あとは実際の、このオーラルで言葉でこう出すといったものですが、そういうものを含めて活動していくと、このような健全なお腹すいたを招きやすいということにもなるので、これはやっぱり子どもにとってもですね、プラスになる側面は非常に大きいかなっていう気がします。で、やっぱりこの活動をいつの時間に置いてあげるのがいいかっていうのは、いろんなところで議論なされてますが、おそらく子どもさんを幼稚園ですとか小学校とか行かせていると、カリキュラムを見ると、だいたい午前中の時間に体育ですとかお遊びの時間っていうのを置かれていると思うんですよね。ですので、やっぱその時間帯にいろいろと活発な遊びをして、脳の機能を高めるといったようなところもいろいろ話が出ていますので、そうすればお昼間時、ご飯をもりもりってこう食べてもらいやすいっていうところもあるかもしれません。これおそらく経験、ご家庭によっては結構あるんじゃないかなと思うんですけども、朝はスタートはあんま食べない、 昼は保育園とか幼稚園とか学校ではなんかもりもり食べるらしいけども、帰ってきた瞬間夜はあんま食べない。あれれれ、じゃあ給食の時間とかお弁当の時間とかそのあたりの時間帯によく食べてんのかっていうふうに感じるところもあるかと思いますが、おそらくは午前中のその過ごし方によって、消費されるカロリーがかなり高いというところもあるので、その分お昼にドガドガってこう食べてることがあるかもしれないんですよね。ってことは逆に考えると、朝の時間、朝食取る前にちょっとした運動をですね、できればね、その時間が取れればいいんですけども、まあ、することができれば朝ごはんのスタートも良くなるかもしれませんし、あと夕方の間に例えば部活動をするとか、何かこう公園で遊んでくるとかすると夜もモリモリっとこう食べてもらえるかもしれないというところもあるので、やっぱりその合間合間にどういう運動や創造的な活動を入れてあげられるかっていうところが、まあ、育児をする上での妙味になってきたりもするのかもしれませんね。もうこれは我々が子どもの頃、まあ、昭和平成の頃とかそのあたりでしょうか、まあ、当たり前のような感じで過ごしていたものが、この令和の時代になっていろんなアクティビティ、インドアでもできるアクティビティが増えてしまうと、逆にちょっと悩みどころのポイントになったりもするっていうところがありそうですんで、ここのところをどう折り合いをつけてやっていくのかっていうのを考えなきゃいけないっていうところで、まあ、令和時代の子育てっていうのもちょっと難しくなってきているところもあるのかもしれませんね。あとはですね、これ意外となんですけども、これ逆にご意見もいろいろ皆さんあれば教えていただきたいんですが、お腹が減ってればですね、多少の偏食もあってもなんか結構苦手だなと言ってたものでも食べ始めたりするようなケースがちょっと実感としてあるんですよね。例えばグリーンピースとかそら豆とか、まあ、エンド豆とかそういう豆系のものはなんか苦手だったんですけど、子供もですね、まあ、お腹が減ってればなんか混ぜてたら勝手に食べてるとか、やっぱり本能的なものなのか、まあ、子供は満たされてたりすると、これは今の自分にとってはプイッやだやだプイプイってこうなるかもしれませんが、本当にお腹が空いてればもう本当に背も腹も変えられないっていうことわざがある通り、もう多少ちょっと自分にとって苦手なものでも口にこう放り込んでもらいやすくなったりするのかなっていうようなことは感じてるんですよね。ってなると、実は子どもの偏食は親の観察ポイントとして、子どもがあんまりお腹空いてない時に特にそういう苦手なものが子どもに目についてしまうので、ちょっと食べないからこう偏食なんじゃないかなって思い込みも多少あるのかもしれませんが、ひょっとすると本当にお腹が空いたっていう時にこうそっと添えてやってみるとあれ食べれてたじゃんみたいな感じになってくるのかもしれませんね。これにこういうのがつながっていくのであればですね、うまくなるべくこう運動とかそういう創造的な遊びを加えてあげて、まあ本当エネルギーが足りません、何でもいいから補充させてくださいという時にそっと苦手なものを添えてあげるっていうことができれば素敵なのかもしれません。まあ、この偏食もそうですし、ご飯を食べる食べない問題といったものは全親を悩ませる大きなポイントになっているかと思いますけども、まあ、ここのところをうまくフォローするためにも欠かせないものは、やっぱり外でなるべく子どもの活動的にさせてあげる、もしくはそういうふうな活動に準じるようなことをさせてあげるっていうところが大事になるのかもしれませんね。それでは今日は日曜日、まあ、その一環でちょっと実験的にではありますけれども、今日も子供を外で、まあ、天気も良さそうですんで遊ばせて、そこそっと苦手なものを入れてどうなるかなっていう実験もしてみたいと思います。それでは皆様も今日一日良き一日になることを願いまして、この放送を終了させていただきたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ねじれパパでした。